ですね、先ほど申し上げたように、ダルマシェアリングはね、全くできていないので、それをね、ちょっと主にやりたいんですけども、その前提条件をね、一応まとめておきます。マインドフルネスっていうのが今非常に大きなものとして、あって、でそれの定義っていうのはね、この間ずっと言ってきたように、観察する、観察、定義には2つのポイントがあって、観察するってことと、それと絶対的な条件が、評価なしに、好き嫌いなしに、とらわれなしに、ありのままにっていうね、この2つがマインドフルネスのポイント、2つの柱なんですよ。ですね。で、それで、マインドフルネスってもともと、サティっていうね、パーリ語が言語であって、オリジナルであって、キリスト教の方でもね、ギリシャ語とかそういうのにオリジナル言葉を求めますけども、仏教の場合はそれがサンスクリットかパーリ語になるわけですね。でそれのサティっていうのがもともとのオリジナルで、でそれが、ずっと伝わってきて、で最近、英語に翻訳されて、それがマインドフルネスになったというだけの話ですね。でそうなんだけども、ちょっともうちょっとそれは複雑で、マインドフルネスっていうのがね、今ご存知のように、必ずしも仏教っていう文脈ではなくて、もうちょっと世俗的な、ね、文脈の中で使われている、それこそ社員研修みたいなところから、セラピー的なところまでね。でそうなると、そこではあんまり宗教っていうものを前面に出すわけにいかないので、なのでオリジンをですね、わざと、ごまかすっていうとこ、ごまかすっていうわけじゃない、あんまり曖昧にするっていうね、ちょっと仏教と関係ありますよぐらいの ニュアンスで、でもそれは過去の話で、今はこれは完全に科学的な方法になりましたから、もうあんまり昔オリジンは考えなくていいよってね。でそれでもうか、脳の断面図とかバンバン出されちゃってね でそれでマインドフルになると、脳のこの部分が活性化するんですよとかね、この部分が小さくなってね、それでうつが治るんですよとかね、いろいろなことを言って、でそういう現代のね、普通に生活してる、働いてる人とかね、何かが、マインドフルネスによって非常に仕事の効率化がされて、で感情もコントロールすることができてっていうね、そういう話に持っていく、わけなんですよ。でそれで、その影響を受けて、で今世間でマインドフルネスが流行っているので、当然新聞とかね、雑誌にはその記事が当然載るわけで。その記事を熟読すると非常に面白くて、最初から突っ込むつもりじゃない、読むからあれなんですけども、彼らが言ってることと彼らが言ってないことが非常にきれいに見えるのね、我々から見ると。で彼らは、そういうふうに、とらわれなしに、評価なしに、好き嫌いなしに、今のあなたの心をありのままに見ることなんですよってね。でそうするとあなたの怒りが消えますよっていうような、ことを、それを、例えば新聞記者の人がマインドフルネステラピー監督とかへ取材しに行ってね、それで、そういう記事を書くわけね。ってことは、そういうマインドフルネステラピー、あ、マイ、あ、ごめん、マインドフルネスセミナーですね。で、そういうふうに教えているっていう、そういう話、なんだけれども、それで、ちょっとなんか効果がありましたというようなことを記者の人は書くんですけれども、それだけだとね、今回3日間かけて私らがやってきたようなことは一切関係ないんですよ。つまり、今回のテーマは、もう一人の私。 でもう一人の私、まあ、それをね、柳先生は根源意識って言われてますけれども、まあ、私もいろんな言い方してます一方はもうあらゆる言い方をしてるんですけども、そこに来て初めて、イエス様のこととか聖霊のこととか、ね、父と子の関係とか、まあ、あらゆる、一番ホットな宗教的主題歌がもう山ほどそこにあるわけなんですよ。で仏教も全く同じですね、でそうなんだけども、この3日間やってきたようなこととか、まあ、特に私ら、まあ、仏教の文脈で私らが、まあ、よくやってるんですけども、そういうようなことは今のマインドフルネスセラピーからはどこをどう考えても繋がらないんですよ、ね、でなぜつながらないのか、あるいはそれは本来つながるのかという問題があるじゃないですか。もしつながらないんだったら私は関係ないことをやってるって話になるんだけども、そのあたりがね、ちゃんとしないと今のマインドフルネスブームから、どうしてこういう、この宗教的な主題が出てくるのか、あるいはなぜ今のマインドフルネスブームには宗教的な主題が出てこないのかっていうね、そういう話で そこをきちんと整理しておかないとわけわかんなくなるんですか。で、まあそれはね、私はもうさんさん、まあ、そこを一番しつこくやってるのが一方案なんでねもう、まあ、みんなのいろんなフィードバックを受けて、実際やってみて、でこれ話としては非常に簡単で、要するにね、今言ったようにマインドフルネスには2つの条件がある、ね、観察するってことと好き嫌いなしに評価なしに、ね、ありのままにっていうこの2つの条件ね。でこれをいかにもねできるようなことを、まあ、そういうマインドフルネスセミナーの先生たちは言うわけですよ、ね、であなたのね心をね評価なしに好き嫌いなしに見つめなさいね、そしたらそういうものから自由になれますよってね、いう、まあ、そういうことをだ実際に新聞に書いてあるし、いろんなとこでも言うし、まあ、皆さんが普通のマインドフルネスセミナーみたいなとこへ行けば、まあ、多分そう教わるんですよ。多分じゃなく絶対そう教わるわけね。で今大量のマインドフルネスの本出てますから、そういうのも大体そういうこと書いてある。でだからそこには一切このもう一人の私とかね、この宗教的主題というのは一切出てこないんですよ、ね、不思議なことで。そうなんだけども、じゃあどこで嫌でもこのもう一人の私とかっていうのが出てくるかっていうと、簡単で、その今言った二つの条件ね、観察するってことと評価なしに好き嫌いなしにっていうことが実際できるのって話になるわけねできるのってね。でこれは一回だけはできるんですよ。一回だけは、これは私はビギナーズラックって呼んでるんですけども、なぜ一回だけはできるかっていうと、だからビギナーズだからね、ビギナーズってことは、まあこの間昨日も言いましたけども、私らは普通はその怒りに、侵された時に、あるいはむさぼりに侵された時に、もうその怒りの対象なりむさぼりの対象のことばっかり考えるわけね。ですか。でそのなんていうかな、まあキリスト教でも、まあ、仏教でもね、むさぼり、仏教では3つの毒があって、むさぼりと怒りと愚かさってね、とんじんちって言って、でまあむさぼりと怒り、ね、だからむさぼりというのは、まあ何かいいものに対する反応ですね。で怒りっていうのは何か悪いものに対する反応、ね、に対してもう、そればっかり頭に入って、でそれであれさえ手に入れたら自分は幸せになれると強く思い込むことと、あれさえ、破壊することができたら、あれさえぶちやれば、 自分は幸せになれる、まあ、ものですね。だから何かいいものと何か悪いものに対する反応ですね。でそれをずっと考えている、それを仏教的に言うと三毒だ、三つの毒なんだ。でその毒のために、 毒っていうのは毒を、体に入れたら当然苦しむわけですね。だからそこにものすごい知恵が詰まってるわけなんですよ。っていうのは普通むさぼりっていうと、もう最初からなんか悪いもんって見えちゃうけども、普通はそうじゃなくて、なんかもっと欲しい、なんかもっと欲しい、もっと欲しいってね、いうこと自体は普通世間でもちろん当然行われていて、でそれがまあね、今回話題にしましたけれども、バラ色の未来とかね、そういうもので何か一生懸命やることで将来なんかバラ色の未来が待ってるよっていうような、風になって、でそれのためにものすごい激しい競争をしてっていうようなことは、まあ、特に日本でも高度経済成長期にはあったわけなんです。まあ、今50代60代の人は覚えてると思いますけどもね。まあもちろん今でもあるけども、こんなもんじゃなかったですよね。なぜ昔はバラ色の未来ってものすごくもっとリアルにあったからですね。でそれを今経験しているのが、アジアのね、今一気に経済成長が年率何パーセントってね、ガンガンやってる国で、でそこの親たちは例えばあんまり学校出てないね、で子供ちょっと豊かになったから子供になんとか大学へ行かせて、なんとかその先にあるバラ色の未来をつかませようとね、必死になってやってる、ね、でそれ一見良さそうに見えるんだけども、とてつもなく辛い思いをするわけですね、競争とかなんとかで。で何よりもね辛いのは、どういうことかっていうと、そういう生き方そのものですね。つまり現在を犠牲にして未来にある何かを掴もうという生き方、ね、でそういう生き方そのものが苦しみを生む。それをまあ仏教的にはむさぼりってさっと言っちゃうんだけれども、むさぼりっていうとなんかものすごい欲深なね人がなんかずっとてつもないことするように見えるけども、そんなことなくて、もうはっきり高度経済成長期のティーンエイジャーはみんなそれに侵されるわけですね。だからそうやって親からそう言われるんだから、私もそうだったからよくわかるんですよ。でだけどそういう生き方そのものが苦しみを生んでしまうっていうのが仏教の知恵であり、キリスト教の知恵でもあるですね。これはすごいことなんですよ。で今の日本がもう誰もバラ色の未来を信じてないじゃないですか、ある意味ね。でこれはもうだから元気がないんだけども、その元気がある東南アジアのガンガンやってる国と比べて、じゃあ私らはそんなに悪いポジションなのかって、私はあんまりそう思ってなくて、もしかしたら全く新しい生き方、むさぼりによらない生き方が今の日本から生まれてくるんではないか。でそれは なんとなく元気がないとかね、悲観的だとか、そういう生き方とは全然違う生き方ですね。ですか。で、まあそれはちょっとこれはちょっと今日の主題じゃなくて、だからそういうむさぼりとか怒りが毒だよね。でむさぼりとか怒りに侵された時に、私らはむさぼりの対象、怒りの対象のことだけで頭にいっぱいになっているところに、それに気づきなさいっていう、横からの視線が入るわけですね。ですか。それがマインドフルネスです、ね、怒っていることそのものに気づきなさい、むさぼっていることそのものに気づきなさい、あなたはね、むさぼりの対象のことをずっと考えているってこと自体に気づきなさい、ね、そういう自分の心に気づきなさい。ですか。でそうするとそれは不意打ちを食らうようなもんなんですよ。そういう考え方って今までしてないから、 今まではむさぼりの対象のことを考えて、怒りの対象のことを考えて、でそれがどうね、怒りの対象の人を考えてると、いやそんなあの人はそんなに 悪い人じゃないよとかいろいろ言われても、いやいやそんなことない、あの人は悪い人なんだってね、でいうような議論は散々するんだけれども、だけども自分が貪ってることそのもの、怒ってることそのものに、気づくっていう視線はなかったのね。でだからその視線、そのこと自体に気づきなさいって言われた時に、なんか夢から覚めたような感じで、自由になるってことはありえますですか。でマインドフルネスっていうのが、一つの大きなブームになったのはそれが理由で、つまり今までのパターンにはなかったわけなんですね。今までのパターンはむさぼりの対象のことばっかり考える、怒りの対象のことばっかり考えている、その中で対象についてのいろんな議論はしたとしても、むさぼっていることそのもの、怒っていることそのものに気づくってことは、今までのなんていうかな、手持ちのカードにはなかったんですよ。でそれでそう言われたらハッと気づく、一瞬さっと自由になった、ね、でそうなんだけれども、このこれが、長続きはしない、ね、マインドフルネスっていうのが、でなぜかっていうと、そのビギナーズラックが起こるのはビギナーズで、なぜかというと全く、先入観もない、いろんなことも考えない、でいきなり不意打ちを食らって横からの視線をが入って、でそれで自由になるんですよ。ですか。でそうなんだけども、あじゃあ問題は気づけばいいのねっていう話になって、でその後自分の心を気づこうとするけれども、不思議なことにもう奇跡は起こらないんですよ。自分が怒ってるっていうことに気づいても何も起こらない。これはね、マインドフルネスをやった人はもう全員知ってることです、ね、だからマインドフルネスやったことがある人は2つのことを知ってるのね。確かに怒ってるってことに気づいてた時、怒りは消えた、ね、だからまあマインドフルネス興味を持ったんだけども、でそれ以降同じ奇跡を味わおうとして、一生懸命怒りに気づこうとしても何も奇跡が起こらないっていうねいうこの2つは大体の人が経験しているんですよ。だからそれは長くやればの話で、マインドフルネスセミナーに1回だけ出席しましただとね、多分ビギナーズラックだけが起こって、なんとなくあいいねって話になって、だけどそういう人も長くやってれば奇跡はもう起こらなくなる、ね、でこれがね我々の出発点 で非常に重要な出発点 でそれに対する説明っていうのは今まで全くなかったんですよ。なぜこういうことが起こって、じゃあこれをどうしたらいいのっていう話が全然なくて、でそこで初めて、私らが今回3日間かけてやってきたもう一人の自分っていう全く新しい、考え方が必要になってくるですか。でそうなんだけども、仏教でも、まあ、特に大乗仏教ですね、それからキリスト教はもちろんなんだけども、もう普段からね、実は我々はもう一人の私っていうのは概念としては一応知ってるわけなんですよ。概念としては、ね、大乗仏教なんかだとそれは本来の自己とかね、いろんな言い方するんですよ。 で前奏たちそれについてペラペラ喋るんですよ彼らはね。まあ、あらゆる言葉が用意されていて、で、あるいはお念仏でもね、お念仏でも最初から2人なっていて、ね、お念仏、まあ、浄土真宗、まあ、皆さんね、カトリックの人も、まあ、一応浄土真宗は多分近いでしょうから、ね、知ってると思いますけれども、一人はもう煩悩具足で地獄へ落ちるしかない私っていうのがいて、だけどそれともそれにもかかわらず阿弥陀様によって、もう救われている私っていうね、もうこの2つなんですよ。彼らはね、どっちなんだよってなるじゃないですか。私はどっちなの、私は地獄に落ちる身なの、それとも私はもう救われてる身なのって、どっちなんですかってねっていう話なんで、でこの関係がなんかよくわけわかんない。だけど必ずこの2つになっているわけですね。でまあ、キリスト教のももちろんそうですね。ね、でこのもう一人の私の方、阿弥陀様によっても救われている私、ね、神様によってもすでに許されている私、まあ、いろんな言い方、される。だけどそれと同時に煩悩具足でもうどうしようもない私っていうのがいる、ね、だからどうで禅宗の方だと、まあ、この小さなエゴに対して本来の自己とかね、またかっこいいこと言うんですよ禅僧たちっていうのはね言って、だから必ずそういう二重構造に、なっていて、どうも二人の自分がいるっていうね構造になっている。だけど問題はこの二人目の方ですね、阿弥陀様によっても救われてるとか、本来の自己でもう本来の自己になったらもうすでに、もう悟っちゃってるから、悟っちゃってるから今さら 悟らなきゃいけないなんてことはなくて、ね、もう修行がそのもの悟りなんだとかね、だから悲観ただすればいいんだっていうね、そういう話を散々するわけなんですよ。でそうなんだけども、問題はこっちがなんか全然実感できないんですよ、ね、あなたはもうすでに悟ってるからとかね、あなたはもう救われてるからなんて言われても、まあ、それは建前としてはそうだけれども、でも全然実感できない。だから曹洞宗の士官多山の人たちの悩みっていうのは簡単で、本来もうすでに悟ってるから自分はとも悟れば座禅するだけでいいんだってね、座禅することによって 今からさ悟るって話じゃないんだってこと散々言うんだけども、だけどももうもともとじゃあ悟ってるっていうことがあなたは本当に実感できるのって、いやそれは実感するようなものではないとかね言ってまたそれで逃げるんですよ。そうやって逃げるわけね。いやそんな実感しようなんてのはあなたの傲慢だとか言ったんで、私はただ何も感じないただ時間ただするだけなんだってねいうことを言うわけなんですよね。でまあそこであらゆる逃げ道とかなんかいっぱいあるんだけれども、だけどやっぱりその逃げ道だから、よっぽどのことがない限りそれを何て言うかね一生続けるってことはできなくて、それはできないですよね。そんな実感できないものをずっと続けるってことは人間無理なんですよ。でなんとなく自信がなくなってきてしまうね。でそうなんだけれども、何が言いたいかっていうと、少なくとも概念としては私らはそういう二重構造を持っているわけね。少なくとも日本の大乗仏教とキリスト教は私が知る限りですか。で問題はこの2人目の私っていうのが、実感できないっていうのが士官多山やってる人間の悩みだった、ね、まあ、お念仏でもキリスト教でも同じだったと思いますけど、ね、はい。でそういう私ら、つまりどういう二重構造っていうことを概念としては分かっている、だけども2人目の方がいまいち実感できない、そういう悩みを抱えていた私たちがいるわけね。でそれで今マインドフルネスをやって、ビギナーズラックは起こったんだけれどもそれはビギナーズじゃなくなった時ね、やり続けた時にもうビギナーズラックがきれいさっぱりなくなって、 私は怒ってることには気づいてるんだけども、だけど怒りは消えないのよっていうことですね。でこれがもうマインドフルネスやってる人の悩みなんですよ。そうですね、たった声だけのことですね。でじゃあこの2つをつなげる、ね、この2つをつなげるとどういうことになるかというと、この、ま、あの今の世俗的な、マインドフルネスの中には何が欠けてるかっていうと、この2人の自分っていう考え方一切ないんですよ。当然ないですよね。2人の自分って言ったら、これもすでに宗教的な色合いが濃いから、それそうですよね。この2人目の自分なんて、これは世間の常識から言えば考えられないじゃないですか。ねえ、すでに悟っている私なんて、そう、どう考え、これ世間的な常識からは外れるわけね。だからその2人の自分っていうのは、もうすでに宗教的な色合いが濃くて、世間的な世俗の中で受け入れられない考え方で、だから世間的な世間の中では一人の自分しかいないんですよ。一人の自分ってどういう自分ですか？この私ですね。一日中いろんなこと考えてる私ですね。でこの肉体があって、いろいろ考えて、ね、ここですね。要するにこの肉体とこの thinking、ね、を持っている私っていうか、それしか持っていない私。肉体と thinking、まあ、あとまあもちろん感情と ね、 私ね、そういう私が、マインドフルネスをやる時に一回だけ奇跡が起こった。どういう奇跡？そういう thinking とか感情を横から見ている視線が一回一瞬だけは起こった。でその時に一瞬だけ怒りからいろんな雑念から解放された。で、そういう経験を我々はするわけですね。だけども二度とは起こらない。なぜ？この thinking が thinking 自体を気づこうとする。thinking が感情そのものを気づこうとする。はい、私はこんないろんなことを考えている。雑念、雑念、雑念ってね。ね。ラベリングってよく雑念、雑念。雑念ってねっていう、自分は雑念をしていますって気づくとかね、やってもいくらやっても自分は雑念をしているって気づいても、雑念から自由になれない。怒り怒り怒りってやっても怒りから自由になれない。なぜなんだってね、ですね。はい。でそう、この辺りを全部きれいに整理するとどういうことになるかっていうと、このマインドフルネスっていうのは、この一人しかいない私のこのシンキングですね、その働きではないんですよ。そのシンキングが一生懸命頑張って好き嫌いなしに、とらわれなしに気づくのがマインドフルネスではないのね。それなぜかって言っても簡単で、この我々が持っている普通のシンキングっていうのは、もう囚われそのもので、好き嫌いそのもので、評価そのもので、ね、だからなんかマインドフルネスセミナーの人たちの話を聞いてると、まあ普通の我々がいて、でそこになんか好き嫌いとかね、評価とかそういうなんかゴミがつくから、そのゴミを払えばいいんだよっていう話になるんだけど、そんな話じゃないんですよ。なぜかというと、この私がゴミだからね。この私が評価そのもので、私が好き嫌いそのもので、この私が、囚われそのものだから、捨てろって言ったら何を捨てるって、自分を捨てるしかもうないんですよ。ゴミだったら簡単に捨てられるじゃない、ゴミをこうやって払えばいいんだからね。でも払わなきゃいけないのは私自身という話になってくるんですよ、ね、だけどそれは自分が一人しかいない世界観の中じゃ無理ですよね。だから自分が一人しかいないのに、この自分を捨てたら単なる死んじゃうじゃないですかね。死ぬの嫌じゃないですか、ね、だから当然不可能なことを やろうとして、まるで評価とか好き嫌いがまるで自分についたゴミであるかのように扱って、でそのゴミを払おうとするというだけのこと で、それは無理ですね。なぜ？私そのものが評価であり、好き嫌いであり、囚われたからですか？ですか？で、だけども、我々宗教の伝統を生きている人間のが奥の手を使えるんですよ。この二人の自分っていうね、奥の手ですね。で、それでマインドフルネスっていうのはこの最初の私ではなくて2番目の私に所属するもんなんだって、捉えればもう全ての謎が解ける。解ける、全ての謎が解けると同時に、副産物もあって、どういう副産物かっていうと、今までの悩みって何でしたっけ？2人目の自分っていうのが実感できなかったことですよね。これはどこでも同じです。あの士官多座でも、あのお念仏でも、まあ多分キリスト教でもね、この2番目の私は実感できなかった。ところが今マインドフ、今までまとめると、マインドフルネスっていうのはこの1人目の自分ではないよね、1人目の自分はマインドフルネスにはもう原理的になれないよねっていうのははっきりしている。で、これはもう実際みんなが実感していることで、で、1人目の自分がビギナーズだった時は慣れたんだけど、それは多分全然違う理由なんですよ。で、1人目の自分が一生懸命マインドフルネスになろうとして泥の前に落ちたっていうね、話ですね。1人目の自分が呼吸を一生懸命見ようとして 0.1 秒見れなかったじゃないですかね。見れないんですよ。あの1人目の自分が呼吸を吸って吐いてみるぞ、これいかにも簡単そうに見えるんだけども、だって吸って吐いて見るだけじゃった簡単そうじゃないですか。でもだからそれはなんかそういう本を読むだけだったらね、ああマインドフルネスで呼吸に気づくことなのねっていかにもできそうなんだけども、これやってみたら 0.1 秒も呼吸に気づくことはできないってことを知るわけ ね。で、それでまあとにかく1人目の自分ができないってことで、それで私らがもともと持っていた2人目の自分っていうのを、そこで見てくると、その副産物っていうのは今まで2人目の自分が全然実感できなかった。ところが今マインドフルネスの主体が2人目の自分だよねってなった途端に、副産物として今まで実感できなかった2人目の自分が実にリアルに現れてくるっていう、そういう話なんですよ。で、だから、この2人目の自分をそれぞれの宗教の伝統の中でいろんな捉え方、いろんな言い方をしても、でもみんな同じなんですよ、2人目の自分ということで、ね、士官多座の人は2人目の自分はもうもともと悟ってる自分だ、だから今から悟る必要はない、もともと誇りがない自分だ、だから今から掃除して誇りを落とすってことではないんだってことを、まあやたらに言うわけですね。全然ピンときてないままね。だけどもう今はピンとくるわけなんですよ、ね、で、これはもちろんすでに お浄土に往生している私ですよ、ね、もうすでに救われている私、ね、で、キリスト教の方ではね、まあ、いろんな言い方をされると思います、ね、そういう。で、それを、我々は、その二人目の自分を、マインドフルネスを主体として捉えた途端に非常に具体的になるじゃないですか、ね、今まで士官多座が、ね、本来悟ってる自分だなんて言ったって全然本来そうかもしれないけど、私は全然そうは感じないんですけどっていうのが悩みだったんだけども、この、我々がマインドフルネスっていうものとこれをつなげた時に、実際に私らが、そうするとこの地点からね、2人目の自分から、マインドフルネスであった時に、確かに、もう全ての汚れから離れている。それは今まで汚れてて、今までほこりがついてたのをきれいにしたからきれいになったって話ではなくて、もともと汚れっていうものが存在しない場所に立っている。掃除した果てにきれいになったんではなくて、もともとほこりとか塵とかが存在しない場所、そういう次元があった。で、その次元に今立っている。 マインドフルネスであることによって、だから、マインドフルネスの本当の主体ですね、主体、本当の主体っていうのが2番目の自分なんだっていうふうに見たときに、これはもうすでに概念ではなくて、でマインドフルネスは非常に具体的な作業じゃないですか、ね、具体的なもので、具体的なマインドフルネスを やることで、この2人目の自分が非常にクリアに見えてくる、でそういう話なんですよ。だから、ま、ちょっとキリスト教よく分かんないんだけど、ま、例えば仏教の大乗仏教の、っていうのはもう簡単な話で、要するに2人目の自分というものを、2人の自分というのを前提としていて教学ができているのね。それは、まあ、禅宗でもお念仏でもどこでも同じです。だけども我々の悩みって2人目の自分が全然ピンとこなかったっていうのが悩みだったんですよ。でそういったとこにここ20年の間にマインドフルネスがやってきた、まあ、最初はまあテラバダ仏教としてやってきて、でその後マインドフルネスとしてやってきて、ね、それでやってみたら、この一人、まあ、世間というのは一人しかいないから、世間というのは自分は一人しかいないから、一人しかいない、いない自分が頑張ってマインドフルネスやって、で本当に最初の最初だけビギナーズラックが生じてうまくいったんだけども、2回目以降は一切うまくいかないっていうねうまくいかないっていうのが現実としてあって、でそれでその現実的な悩みと、このだ要するに悩んでる同士がくっついたわけですよね。悩んでる同士がね、こっちはマイナスが全然うまくいかない、こっちは2人目の自分が全然実感できないってね、これが一緒になった時に何が起こったかっていうと、ああマインドフルネスっていうのは2人目の自分が主体っていうことなんだな、でそれを通してマインドフルネスの奇跡はいつでも起こる、いつでも起こる、ビギナーズだけではなくてね。だからマインドフルネスの奇跡を永続化するっていう言い方を私はよくするんだけども、それがいつでも起こる。でその時にもう一つの副産物が、この二人目の自分を実感できるっていうことですね。なぜ？マインドフルネスでは非常に具体的なやり方だからですね。だから、そういう評価や好き嫌いそのものの私がいろいろ観察するんではなくて、そういうその私が引っ込んで、まあ、私はよく先発、ピッチャー交代切り替えするんだけども、先発ピッチャーが、マウンドを降りてリリーフピッチャーが上がって初めて私らは本当のマインドフルネスになる。でその時に、全てのものから解放されている、ね、だけども問題はこのピッチャー交代なんですよ。ね、普通のプロ野球のピッチャー交代だって先発ピッチャーみんなプライド高いじゃないですか彼らはねだから打たれたって、うわ自分は投げるって、まあ、みんな言い張って、でもピッチャーよりかはもちろん監督の方が権限があるから、監督が、はい、ピッチャーお前降りろって言ったらもう従わざるを得ないわけ ね、だからまあそういう野球の世界は簡単なんだけども、私らの先発ピッチャーはそんなプロ野球のピッチャーどころじゃないんですよ、プライドの高さって言ったらね。で、まあ、少なくともねプロ野球の先発ピッチャーはまだ他にリリーフピッチャーがワンサがいるってこと知ってるわけですね。ブルペンにいっぱい投げてるからね。だから彼らと交代すればいいんだなって、もう悔しいけどもまあしょうがないってねなるわけじゃないですか。だけどこの私っていう先発ピッチャーはブルペンに人が投げてることすら知らないんですよ、ね、だって俺しかいないと思ってやってるから、俺の代わりは誰もいないと思ってやってるんだから、だから交代するわけないじゃないですか。だって俺がいなくなったらもう終わりと思ってるからですね。だから降りれないんですよ我々は。ですか？だからそこでどうしてもマウンドを降りれない私っていうのがいて、だけどもこの降りれない私は 呼吸も一切見れない私だからどうすんのよ本当にね、マインドフルネスはいいなと思って、マインドフルネスで呼吸を見ればいいのねって言って頑張って、あ、呼吸見れなんで簡単そうに見えると思ってやったら 0.01 秒も見れない私なんかって、もうこれはもう本当ピンチですよ ね。だからその時にこの、キリスト教なり、お念仏なりね、士官打坐なりやってきた人間だったらば、そこでこのリリーフピッチャー2人目の自分ですね、それを呼び出す、どうやって、先発ピッチャーが降りることで、だからマウンドを明け渡さなきゃいけないんですよ、ね、自分がマウンドに登っていたら無理で、もう自分はこの自分は 0.01 秒も呼吸を見れない自分なんだってことを本当に自覚したときに降りざるを得ない。だからまあまあよく最近は一方案で今敗北って言葉が流行ってるんですけどね、敗北とか参拝とか玉砕とかね流行ってるんだけども、だから一番大事なのは瞑想を大失敗することですね、敗北することですね、参拝することですね。だけどこれは何ていう、本当に真面目にやった時に初めて起こることで、でいい加減にやったらなんか自分が呼吸見てるのが見えてないのか分かんなくなるんですよね。でも本気で呼吸を見ようとして頑張ってやるからこそ呼吸が全然見えない自分というのが見えてくるわけね。だからまあ本当ここら辺はなんていうかな、正直者はバカを見るって普通言うんだけども、本当はそうじゃなくて、正直者だけが真理を発見する、ね、バカ正直な人、バカ正直な人が、あ、呼吸を見ればいいよねって言って一生懸命やったら、うまくいかなかった。でそれで負けきって、参拝をして、あ、この自分ではダメなんだってなって、初めて、この2人目の自分に、身を任せる。でその時に、今までの皆さんが、やってきたことね、キリスト教なり大仏教なりでやってきたことが全部生きてくる。なぜこの2人目の自分は、皆さんは、ぼんやりとでもいいから分かっているから、っていうかもう明確に分かっているんだけども、いまいち実感できなかったっていうのが、まあ、その本当のところでしょうね。でそのいまいち実感できなかった2人目の自分に後を託す、ね、先発ピッチャーとして私は完全に敗北したからっていうねそのあたりなんですよ。だからそこで宗教をやっている人間の圧倒的に強みっていうのは、先発ピッチャーとして敗北した後に誰に任せるかをがあるからね、あるから。でこの先に世間のマインドフルネスは必ず行き詰まるのが目に見えているんだけどどうすんのかなと思うんですよね。世間にはだって2人目いないんだから、先発ピッチャーが頑張っちゃうだけで、まあどうせそのうち2人、先発ピッチャーが頑張っても先発ピッチャーはマインドフルになれないから、そのうち効果がなくなっちゃって、なんとなくしぼんでいっちゃうのは目に見えてるのね。でその時に今まで概念としては2人目の自分はあったんだけども、それが実感できなかったっていう人たちですね、が、まあここで先発ピッチャーが敗北して、でそれを、降りて、でこの2人目の自分に全てを託す。でそうするとこの今までピンとこなかった2人目の自分っていうのが非常にはっきりしてくる、でこの2人目の自分が、士官打坐するんですよ。 ね、2人目の自分はもうだってこれ今からなんか一生懸命悟って悟るぞなんて話でもないし、これ今から掃除してきれいになるぞって話でも何でもなくて、今からなんか何かを探しに行くわけでもなくて、もう全てのものが2人目の自分にある。だからあとは士官に多談すればいいんだよねって話になる。でこの2人目の自分はもちろんもうすでに救われている自分で、浄土のど真ん中にいる自分で、ね、でそしてでその浄土っていうね、その2人目の自分がいる場所ですね。でその、一つの特色が、マインドフルネスであり慈悲でありね、もちろんアガペであり、でもう一つがね、これを、最近で去年ぐらいから言い始めてるんだったけど、これ光なんですよ、光、ね、でこれは光は具体的であると同時に抽象的でもある、ね、まあ今日のねミサの、いろんな言葉の中に光っていうのが溢れてますよねまあだからキリスト教の人にとっては光は非常に馴染みの深いものだと思いますけども、ね、もちろん浄土教の、ね、浄土系の仏教もお浄土の描写の中にもう全部光光光光光なんですよね。それでこの間私ら佐保田鶴司さんというヨガの人のとこへ行ったんですけど、日本ヨガ全道院というのをとこへ行ったら、そしたらそこには光明マンダラっていうね、佐保田鶴司さんが瞑想の中で見たっていう光のビジョンをね、マンダラにしたのがかなりでっかいのがあってね、ね、なんももうもうもうなんもうもうそのものじゃないってねなってて、でなんだけども佐保田鶴司さんのお弟子さんたちは結局これは分からなかったのね、何言ってんのか、お師匠さんがこういうの残してくれたんだけども、うん、でもいまいち分からなかった。まあ、まあ大事にはものすごく大事にはしてきたんだけど、だから、この2人目の自分が本当に実感できるものになった時に、2人目の自分が生きている世界、それをいろんな経典の中で聖典の中で描写されてきたのが、今まではああそういうもんなのねってただ想像してただけ、ね、ハワイってそういうとこなのねっ て言っていつでも言ってなかったら分かんないじゃない。でも実際に行ったら、あ、本当にその通りだったってね、いうですね。で、本当で、もっと行ったら、もっともっと細かく描写できるわけなんですよ。だって、その場所にいるんだから。ね、だから、我々がこれからやんなきゃいけないのは、実際にその場所に行って、経験して、で、そしてその場所を描写してきたとされている聖典とか仏典とかと照らし合わせて、でそれで、もっと深めていくっていうね、そういう作業ですね。はい、でこれで今日ね、でマインドフルネスと2人目の自分っていうのをちょっと整理して言いましたけども、ちょっとごめんなさい、なんかシェアリングするなんて言っていながらもうすでに50分も使ってしまったじゃああと20分だけやりましょうね。はい、じゃあどうぞ質問してください。一方の人でもカトリックの方でもどちらでも結構です。2人目の自分どうですかね。え、誰？
私。
私？珍しい。ミリエさんどうぞ。何？はい。
うん、ピッチャー交代するじゃないですか、はい、したとして、で、リリーフピッチャーになった時に、うん、これ2人目の私だって自覚はあるんですか？
あります。
あ、本当に？それは
だって、はい、またぞ。
はい、じゃあここまで
です。何か全然言ってないじゃない、いやいやいや、半分言ってないじゃないですか。
なんか、いや、先生の話だと、うん、話というか、本を読むと瞑想の最後の段階でそういうふうに先生気づかれてるじゃないですか。そこまでいかないと自覚ないんじゃないかって、自覚というか、
うん、はいはい、分かった、うん、
はいはいはい、
ちょっとだけ開けましょうかね。なんかちょっと。
よければあのハンドマイク、質問者が使えるようにちょっとしてください。
あ、はいはい。今の分かりますね。あのね、はい。まあ、あの私あの NHK のね心の時代に2014年に出たんだけども、でその時もね話をして、まああんなのよく心の時代やったよなと思うんだけどアナウンサーはちんぷんかんぷんだったんだけどあのまあでもなんかディレクターが青空としての私がなんかいいって言うからね話して。要するにね、こういうことなんですよ。2人目の自分っていうものは確実にいるっていうのが分かるのはなぜかっていうと、1人目の自分には絶対できないことができる。それはなぜ2人目の自分がいるからだっていう、そういう話なんですよ、ね、で私が、2人目の自分を本当に確信したのは、まあ、2回あって、で一つがねまあ、ミャンマーにいた時に、まあ、瞑想をやって、でミャンマーの瞑想っていうのは簡単で、要するに自分をゼロにしていくことなんですよ。で、まあ、私らっていうのは心と体でできてるから、心と体が今まで生じて召して生じて召して生じて召してるわけね。でその生じて召してるっていうことを、でこの生じて召してるから我々は苦しいわけで、だからこれがゼロになったら苦しみはなくなるよねっていうね、そういう非常に単純な話なんですけども、でそしてこのゼロになるのを一応目指しているんですよ、あの瞑想っていうのは、ね、だから2人目の自分がマインドフルネスの主体だよねっていうのはあくまでも私は柳田さんの見解であって、テラバの人たちとはちょっと違うんです。そこはね、テラバの人たちもうちょっと単純な、テラバね2人目の自分いないからごめんなさい、いないんですよ、ね、だけどもマインドフネスっていうのがずっとあって、マインドフネスでやってると、そういうゼロの状態に入っていく、ね、でゼロの状態に入っていったらもうゼロなんだから、そしたら気づかないじゃないですか。ところがそれを気づけるっていう話があるわけね。でこれはよく私は眠りの例えを使ってよく話すんですけれども、いいですか。今ね、午前0時と午前3時と午前6時、ね、にしましょう。でどういうことかというと、午前0時にベッドに入って寝て、で午前6時に起きた。ね、そういうことですね。で午前0時はどういう状態、あ今から自分は眠りに入るなって分かってる、ね、これは当たり前ですね。で午前6時は、あ今まで自分は夢を全く見ないほど深い眠りについていたなと起きた後に分かるってことですね、午前6時、ね、だから午前0時も午前0時6時もまあこれは常識の範囲内ですよね。そして午前3時はどうなってるかと、午前3時は今夢も見ないほどぐっすり寝てるんですよ、ね、だから当然午前3時に、自分が夢も見ないほどぐっすり寝てるななんてわからないわけね。わからないで、わからないんだったら、まあこれは全部午前0時も午前3時も午前6時も全部常識の範囲内なんですよ、ね、でほとんどのミャンマーの先生たちはそう考えるわけね。だから午前3時の状態、まあ、これはニッバーナの状態っていうんですけども、それはニッバーナにいた時にはわからない、でニッバーナから出た時にわかる、これわかりますよね。要するに午前6時に目が覚めて、ああ自分は夢が見ないほど見てた寝てたんだなって午前6時にわかるんだと、これ非常に全部常識的な範囲じゃないですか、ね、だからここからはね何も起こらないんですよ。ところが私の先生であるねパオセガドっていう人はとんでもないこと言う人なんですね。午前3時に夢を見ない ほど深く寝てるってことが分かるってあの人は言うんですよ。ニバーナに入ってることが分かるって言うんですよ。っていうかそれを要求されるんですよ。ニバーナに入ってることをちゃんと見なさいって言われるわけね。でだけどまあそんなそこまで普通はいかないから、ちょっと待ってこれ終わったからね。選挙管理なんか選挙あるの？あ、区長。あ、よかった、1回で終わった、はいはい、いいですね、はい、で、だからそういうそこまでね瞑想普通行かないから誰もそういうこと知らないんだけども、だけどまあ私はそういうことを要求されて、だからそれは午前3時に夢を見ないほど寝てるっていうことを自覚できるっていう、そういう話なんですよ。これ私が一人だと無理ですよね。わかりますね、論理的にわかるでしょ。これじゃあその自覚するしてるのは誰って言ったら二人目の自分に決まってるじゃないですか、ね、だからだけどもあの不思議なことに2人目の自分がいるよねってなった途端にもう全ての世界観から何なのかがらりと変わってしまうじゃないですか。で実はそれが大乗仏教の始まりなんじゃないかっていうのがまあ私らが言ってることで、まだちょっとそれを文献学的にやってはいないのでまだ何のあれもないんだけども、まあ どこをどう考えたってそうなるわけね。今まで1人しかいない一人の自分がいて、この一人の自分がいろんな汚れがあるからこの汚れをきれいにしていってゼロにしていってこうよねっていう話だったのか、それがそうではなくて二人目の自分が何かいるよねって話になったら、前提条件が狂っちゃうわけですよ。でなぜ二人目の自分っていうのはもう汚れと関係ないでしょ。だから一生懸命掃除しなきゃいけないっていう話からそうじゃなくて本来の自分はもう汚れとかほこりはないよねっていうことに気づくのが大事だよねってなったらもう修行の方向性がまるで違ってきちゃうでしょ。わかりますね。だからそうなったらもう全てが前提条件が全部変わってきてしまう。でこの前提条件が全部変わったところから実は大乗仏教っていうのが出てきたんじゃないかっていうのはまあどこをどう考えてそうなんですよ。まだただねまだ学問的にちゃんとやってないから誰も評価してくれないけれども、まあまずそうでしょうね。それで、そうなって、あ2人目の自分がいるよねっていうことはまあ分かった。でそれとあと2人目2回目それを分かったっていうのは、まあ実は私の父親のことなんだけども、父親が、2014年の12月に亡くなって、まあこれは三鉄の提談するの中にも書いたんですけども、ちょうど提談の直後だね、第1回の提談の直後だったんで、まあ父親が亡くなって、まあそれに間に合わなかったんで、まあ、翌日行って、まあ、父があの前橋の老人ホームに行って、今母もまだいるんですけどね、翌日行って、でそれでもう動かなくなった父の遺体を見ても、これ父親じゃないよねと私は分かるんですよ。だから、父親の本質とこの目の前の動かなくなった父親の遺体っていうのは全然関係ないよねっていう話になってだから当然父親が 死んでしまったから悲しくなるはずなのに、私本当悲しみ何にも感じなかったんですよ。だって父親はなぜかというと父親死んでないから、ね、この目の前の遺体と父親というのは一切何の関係もないってことは、これはもう理屈でもあるわけないじゃないですか。そんな理屈なんかでどうにかなる話じゃないですからね。だからそれで、あ、私らは今まではこれが山下領土だと思っていて、でこの肉体はどうせいつか止まるんですよ、いつか分かんないけどね。だけどそれ見てね、皆さん悲しむ必要なくて、だから私関係ないから、これとは、ね、まあ多少は関係ありますよ、多少は関係あるんだけども。だけどそれが全てじゃないから、だからなんていうかな、その時に、父親のが亡くなるっていう経験を通して、本当に私父親っていうのはこの目の前の動かなくなってしまった遺体とは一切関係ないで、ある意味父親ももちろんね、89で亡くなったんで、まあ、その前ちょっとかなり病、もちろん病気でいろいろ苦しくてね、もうちょっと苦しんでるとかあんまりもう見るのもつらかっただったんですけども、でそういう意味では解放されたわけですよ。だって非常に苦しい肉体に閉じ込められていたわけだからね。だから、まあ、そういう、まあ、今2つを挙げたけども、2つを通して、2人目の自分っていうのがいるってことが分かって、でそうなんだけども、それはじゃあみんながみんなそういうことを経験しなきゃいけないかっていうと、そうではなくて、まあこれもよく言うんですけど、今私は地図を作ってるわけね、地図を。で今深い森の中にいるわけ、ね、でも深い森の中に行っていろんな道路が道があるわけじゃないですかね。でどの道を通ったら森を抜けられるのか分かんないわけですよ。でみんなが手分けして、じゃああなたはこの道行って、あなたはこの道行って、ね、行って行って行って行って、こう、まあ、一日かけて行って行き止まりだったって言われて、行き止まりだったって分かって、でまた戻ってきて、でそれで報告してもらえばいいわけですね。この道行ったら行き止まりだよってね。そしたら他の人はそれ行く必要あります？もうないんですよ。なぜ？これはこの道は行き止まりだったっていうことが、みんなの知識として共有されるからね、シェアされるから。だから私らがやってるっていうのは、一人で全部を確かめるなんて無理で、で一人がこの道へ行ったら行き止まりだよ、この道行ったら行けるよっていうことを、今本当にフィードバックをして、でそれを全部合わせて、この森の地図が出来上がるわけなんですよ。ですか？でも、だから何が言いたいかっていうと、もうこの地図は2人目の自分っていう地図はほぼ完成したから、ね、で要するにマインドフルネスの主体っていうのは2人目の自分なんだよってことは、普通のマインドフルネスセミナー言わないんですよ。言わないんですね。Google さんも言ってないんですよね。ガバトジンさんも言ってないんですよね。ティクナタンさんは詩的には言ってるんですけど、ポエムでは言ってるんだけども、あんまり論理的に言ってないですよ、あの人もね。なので、だからマインドフルネスの主体が2人目の自分なんだよっていうことを、私らがガンガン言っていうことで、それは、リエさんの直接の経験からいきなり来たわけじゃないけれども、まあ、一応私の言うことを受け入れた上でやってみたら、そしたら、今までできなかったことが二人目の自分っていうふうに自覚した途端にできるはずなんですよ、ね、でヨガにしろ何にしろ、ね、その二人目の自分っていうふうに捉えていけば、そのマインドフルネスっていうのが分かる。で逆に一人目の自分としてやった途端に、途端にできなくなるし、なんか非常に惨めだしってね、ある。だから この2人目の寿命は確かに概念かもしれないけど、概念でもいいんですよ最初は、ね、で自分は全然自覚してないかもしれないけども、一応2人目の自分っていうふうに、そういうふうなセットアップのもとで、そういう文脈でやってみていくうちに、1人目の自分がやった時の惨めさと失敗と、でそれを手放して、何かに任せた時にうまくいく、ね、で問題は結局どうやったらピッチャー交代できるかじゃないですか、ね、で私はもちろん1人目の先発ピッチャーの方が馴染みが深いし、あの付き合いが長いからねどうしてもこうなるわけねだからこの先あのピッチャー交代するためにはやっぱりこれが、手放さなきゃいけない、ね、でその手放しっていうのが結構人それぞれのドラマなんですよ、ね、例えば、慈悲の瞑想がねこの手放しの鍵だよってことを今最近言ってるんだけども、ってことは逆に言うとエゴにとってね、つまりマウンドを降りたくないエゴにとって慈悲の瞑想っていうのはものすごい怖いものじゃないですか、ね、だから慈悲の瞑想してしまったらエゴはマウンドから降りなきゃいけないんだから、だからそうするとエゴはね慈悲の瞑想を攻撃するんですよ本当に要するに慈悲の瞑想はな慈悲の瞑想がそんなに重要じゃないとかね、ことを言って、不思議とね慈悲の瞑想をけなす人、非難する人、あるいは価値を認めない人っていうのが出てきて、この人で なんでこんな慈悲の瞑想に反発するのかなと分かんなかったんですよ。でも全部分かった。あ、要するにエゴの抵抗なんだ。つまりエゴにとって慈悲の瞑想はもう大嫌いのものなんですよ。大嫌い。なぜ？エゴの存在を許さないから、ね、慈悲の瞑想。だからこそ、だからドラクエにとってはニンニクみたいなもんだから、だからドラクエを避けるにはニンニクを使うっていうね、ものですね。で、その慈悲の瞑想をすることによって私、そのエゴをあぶり出していく、ね、エゴは必ず「あ、そんなの偽善だ」とかね、「そんなのうさくさい」とか「うさんくさい」とかもう散々言うわけね。でそういう慈悲の瞑想に対する抵抗こそがエゴのコアなんですよ。だからどこにエゴがあるかって分かるじゃないですか、ね、でそれを手放していく、ね、でそういうことですね、みんなね、うん、だから、だから私がやったことをそのままやる必要は全然なくて、私はただいろんな道を通って、あこれ行き止まり、あこれ行けるってやって、でそれを今マップと、ね、地図としてるから、この地図に従ってやってもらったら、全部 OK ってね、そういう話です、ね、でそれと、まあ、聖書っていうのはもちろん地図じゃないですか、ね、聖書の中に書かれている地図をそれに合わせてもらったら非常によく、もっと実践的に分かってくるじゃないかなと思います、ね、だってもう聖書になり浄土経典なり、ね、禅の本なり、この2人の自分というものしか問題にしてなくて、でその間のドラマだから、ね、だからピッチャー交代には必ずドラマが起こります派手なドラマもあるし地味なドラマもあるし、ね、でも必ずドラマ起こるんですよ。だってやっぱり交代するというのはとんでもない話だから、ね、でだからそこでいろんな落とし穴もあるし、いろんなものあるんだけども、それを乗り越えることで、ピッチャー交代が完成していくっていうね、そういう話だと思います。よろしい、すみません、ほとんど何もできなくてまあしょうがないごめんなさい、まあ時間ないので、ね、でもね、1泊2日よりか2泊3日の圧倒的に良かったですね。はい、またね、機会があったらね、やりたいと思いますけども、もうちょっとね、瞑想を深めたい と思ってる人はね、あのゴールデンウィークにね、私ら御岳山っていう、ここからもうちょっと行ったとこね、あの立川から青梅通って奥多摩行って、で御岳に、で御岳山って御岳神社っていうのがあって、でそこに標高800メートルぐらいのとこなんですけども、でそこに宿坊があって、その宿坊の一つでね、これ5泊6日でやりますね。それはあの、今回はね、あのカトリックの人向けにかなり私話してますけども、あの そこはもう大体もうよく知った人ばっかりなんで、あの、そんなに話さなくてもっと瞑想がガンガンやりますので、ね、よかったらおいでください、ね、はい、じゃあ一応ここまでにして、で、あの食堂行って、あれしましょうね。でじゃあここにね11時にまで戻ってきてください。まずオッティメディテーションして、それから廊下で、あの、
何、
じゃあ外で、あの金品しましょうね。はい、じゃあちょっと鐘の音。